前向きの議会劇場。この番組は那覇市議会議員の前泊美樹が様々なジャンルのキーパーソンをゲストにお招きし、議員活動や議会、街の話題などをお送りします。
おはようございます。那覇市議会議員の前泊美樹です。さて、今年の6月26日は小笠原諸島の返還50周年ということで、今日はその小笠原諸島返還50周年企画及び島々の話題をお届けしたいと思います。本日のゲストです。日本島嶼学会副会長の小西純子先生にお越しいただきました。小西先生、おはようございます。
おはようございます。
はい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
はい、日本島嶼学会、私もね、会員として参加をさせていただいて親しいんですけども、どういった学会なのか、大体島嶼学会と聞くとですね、島々と書きますが、新聞に投書するとかの島嶼学会だってよく間違えられるんですけども、どういった学会なんでしょうか。小西先生。
はい。まず、島嶼の書っていう字、難しいですよね。ね、なかなか書けない字だと思うんですけど、島嶼って書いて島々っていう意味なんですけれども、はい、まあ、学会っていうとなんかとってもこう、硬い感じがするんですけれども、この島嶼学会の特徴としては、研究者、はい、まあ、純粋な研究者、のみならず、自治体の方々であるとか、はい、活動されてる方々とかですね、幅広い、方々が会員になってるっていうのが一つ特徴にあると思います。
は
い、
ですね。私もね、参加させていただいているということで、本当に幅広い、いろいろな、公民の方から、NPO の方からいらっしゃると。で、そして、ジャンルも様々ですね。
はい、そうですね。ですから、自然科学はもちろんのこと、はい、人文科学、それから、医療とかですね、はい、その島々のこの生活に密着したような、ことも、研究されて、実践的にですね、はい、看護の問題であるとか、はい、そういった島の抱える、少子化の問題とか、はい、様々な観点からいろんな専門の方が、アプローチしてるっていうのも特徴だと思います。
そうですね。沖縄にも何人か、研究者の先生方、そして一般の方々いらっしゃいますね。はい。その中で、じゃあちょっと小西先生のことを教えてください。小西先生は、はい、沖縄県立芸術大学で、附属図書館芸術資料館の館長さんでいらっしゃって、音楽学部の教授でいらっしゃいますよね。
はい。
ちょっとなんか噛みそうな、難しいんですけど、小西先生のね、雰囲気とは違ってという感じですけども、先生はどういった研究をされてるんですか？
はい。私自身の専門は、はい、島の音楽なんですね、実は。で、はい、県立芸大っていうことなので、音楽、あるいは美術工芸っていったところが専門だと思うんですけれども、はい、その中でも、私が特に自分の専門としているところっていうのは、琉球沖縄の芸能の専門の先生はたくさんいらっしゃるんで、それ以外の島っていうところにになるんですね。
そうなんですか。それ以外の島。
はい。それ以外の島の中でも、私自身が、自分が、長い間研究してきたのは、太平洋地域の、島々なんですね。で、特に、南洋群島、旧南洋群島、ミクロネシアって呼ばれてる地域、の音楽を長く研究してきました。
ミクロネシアの音楽、すごく漠然としたイメージしか持ってないんですが、どういった、私たちが知っているような。
はい、そうですね。まず、沖縄とミクロネシアって実はとっても深い関係があって、で、はい、旧南洋群島っていうこともありますので、で、場所で言ったら、サイパン、はい、テニアン、ロタっていうと、サイパン、テニアン、ロタ、歌にもなってますよね。っていうふうに、実は沖縄ともとても、結びつきが大きくて、そしてなんか戦前にはたくさんの沖縄からの移民の方が行ってらっしゃった地域なんですね。で、私もともと、大阪、関西の出身ではあるんですけれども、はい、そちらでなんか南洋とか言ってもなかなかピンとこなかったのが、沖縄でなんか南洋って言ったら、ポナペ？とかいきなり言われて、ポナペっていきなり聞くことないなって思いながら、とっても深いつながりがあるなと。
そうですね。
はい。その中で音楽っていうと、はい、実は、沖縄の人もたくさん向こうで芸能やってる。そして、沖縄の人も向こう行って持って帰ってきた芸能もあるっていうようなところの交流の研究をしてます。
なるほど。確かに南洋と聞くとぐっと近づいたイメージがしますね。実はうちの父も南洋で生まれたという。
そうですか。どちらですか？
ね、トラクト。個人情報なんですけれども、まだ行ったことはなくて、はい、本当は、父と一緒に行きたいな、なんて、
ひそかに思ってるんですけど、ね。綺麗ですよ、とっても海が。
でもどうやって行くんだろうと思いながら。
意外と近いですよ。
そうですか。
はい。大体グアムからですね、トラクトだと1時間ぐらいでフライト飛んじゃいますし、
そうなんですか。
隣の駅ですね。
はい、それだとまたぐっと近く、はい、なりました、はい、ね、今日の後半お話しする小笠原諸島からもやはりそのぐっと近い、ね、
はい、
島に行ってお話を聞くと近い感じがしますね、
うん、はいはい、
去年はね、また国際的な学会も沖縄で、
そうですね、
はい、ということで国際小島小学会でしたっけ、
小島小文化会議長いですけれど、
なるほど、ということで、沖縄にも、まあ、世界のまた研究者の方が集ってということがあったということで、小西先生も大活躍、世界をね駆け回っていらっしゃるということです、で、その小西先生と今日はまた日本島小学会の話からまずいきましょうか。
はい、
先ほど大枠お話しいただきましたけども、まあ、具体的な活動というのがあって、島小学会も今年節目の年なんですよね、20周年を迎えるということで、はいはいはい、20周年記念大会が、まあ、8月に予定されていますけども、はい、
今度東京ですね、うん、
今度東京ですね、
はいはい、東京っていうとなんかアイランドのイメージとはちょっと、うん、なんかねピンとこないかもしれませんけど、実は東京にもアイランドというか、
はい、
アイランド地区というかありますよね、
たくさんあるんですね、実はね、はい、まあ、東京でよくそういう島々 の、 いろいろなイベントもねありますけども、今年は東京で8月の、何でしたか、31日ですね、9月1日、
はい、
ということで、学会開かれて、で毎年いつもその、まあ、大体大学でその大会をやって、今年は法政大学ですね、会長の先生は法政大学
ということ
もありましてね、
はい、
で島に渡るんですが、今年は、どういった島に、
はい、神津島ですね、
はい、
でまあ島小学会の特徴は、うん、まあ、普通の学会だったらね、そういう大学が、で開催されるんですけど、今年はたまたままあ東京だっていうこともあって、大学内なんですけれども、うん、いつもはですね、その島の公民館を借りたりとかして、うん、で、なるべく参加者もその島の人たちに、ぜひ島の問題を語ってもらいたいとか、うん、それから島の高校生ですね、
はい、
高校生向けの出前講座っていうのもいつもやっていて、で、まあ、島にいると島のことって当たり前なんで、あまりこうピンとこない。そこを逆にその島の研究をしている、まあ、専門の人がこうレクチャーしたりすることで、まあ、島を再発見する。まあ、それをこうまた若い世代と同じ時間を過ごすっていうようなことも、はい、毎回やってます。
そうですね。島の皆さんとのまた触れ合いがね、また一つの醍醐味といいますかね。
はい。
はい、大体もう船で渡るのが王道だとか、ね、
そうですね。
話をするんですけど、
もう船がね、やっぱり手段として、はい、島にとっては欠かせないっていうところが多いですよね。
去年は甑島、鹿児島県のですね。
鹿児島県の、
はい、はい、ということで沖縄でもね、何回か、はい、久米島とか伊平屋伊是名、
そうですね、はい、というよりはまあ元々島小学会って沖縄がなんかね、はい、から始まったぐらい、沖縄はとてもこう中心的な位置を占めていた。っていうことを私も先輩方からは聞いています、
大東とかね、
はい、
私は確か伊平屋伊是名学会でもう何年前だろうからの入会になるんですが、ケーブルテレビの頃だったのでもう十数年前なんですけど、小西先生はもうどれぐらい、
私どれぐらいになるんだろう、私もね、でも実はちょっと今日の話題にあるその小笠原っていうところが一つ入会のきっかけだったんです、ね、
あ、そうなんですか、
はい、
じゃあちょっと教えてください。
小笠原はその大会ではなかったんですけど、なんかオプションみたいな形でですね、
は
い、一回こう合同でその多分何かのきっかけで、その島小学会 の、はい、オプションの、まあ、研究会みたいなのがあってですね、はい、私もたまたまそこに参加していた時に、まあ、会員になりませんかということで勧誘されたのがきっかけでした。
あ、そうですか。あ、じゃあもう そうか、小笠原も、ね、先ほどミクロネシアですか、
はい、
ちょっと近いですし、はい、研究の関係も
そうですね、まあ、とにかく小笠原に行くには船に25時間半とかならなければいけないので、はい、そうですね、まあ、船の中で、まあ、リクルートされたというか会員になったという感じでしょうかね。もう船の中から、ねね、研究会始まるみたいな感じですね。
逃げられないですね。
逃げられないですね。
そうですか。では小笠原返還25周年の話をしながらちょっと小笠原の話に移っていきたいと思うんですが、その私も一度だけ小笠原には、行ったことがあります、ちょうど10年前、返還40周年の時です。私は沖縄の復帰っ子、うん、ね、1972年生まれなので、まあ、奄美の復帰っ子や、まあ、小笠原の返還ってどうだったんだ、だって復帰っていうじゃないですか、沖縄とか奄美湾で、はい、小笠原返還ですよね、
はい、
非常になんかその琉球港とは違った風土と歴史があるんだなってことをざっくり言えば感じたんですけども、うん、確か沖縄から沖縄から東京に行って、東京からその小笠原に、まあ、船に25時間、うん、行って1週間ぐらいかかりますかね。
そうですね、うん、やっぱりあの船が行って帰ってってくるっていう時間が必要なので、うん、それぐらいかかっちゃいますよね、うん、
非常にあの海の色が違う、うん、あのボニンブルーっていうんですか。
そうです ね、ちょっと深い感じですかね。
そうですね、紫紺と言いますか、うん、沖縄の海の青とも違う、
違いますね、
深い青で、それがすごく印象的で、うん、非常に空気がカラッとしていると言いますか、うんうん、また特に父島は欧米系の方も多い。
そうですね、もともとですから、あの沖縄と随分違うのは、うん、やっぱり無人島から始まったところで、はい、まあ、19世紀になってから人が移住して住み始めた島っていう、その歴史が随分違うかな、うん、でそこの時にあのどういうところから、あの来た人たちが住んでいたかっていうことで、まあ、そこが一つのこう小さな世界を構成しているみたいな、そんな島だったっていうところが、
そうですね、はい、非常にあの面白いんですけど、イギリスとか結構遠方からね。
そうですね、やっぱりあの船ですから、当時クジラを取ったりする時の薪とか水とかの補給地として、はい、あのやはり太平洋の真ん中にあるっていうあの場所はとても便利な場所だからっていうこと で、あのまあ捕鯨船が立ち寄ったりする、でその時に、はい、まあ、そこに乗っていた人たちがまた降りていったりとか、あのいろんな形でこう交流が広がりながら、はい、あのまあ、さらにこう開拓をする人が住むっていう、そういう島でしたね。
で、まあ、いろいろありながら、まあ、今日本の東京都になるんですけども、はい、もうあの簡単に説明できないので、これはあの後で紹介する本で読んでくださいという感じなんですね。まあ、今だから父島、母島もちょっと、父島が今人口どれぐらいでしたっけ。
全部で起こされて2000人ぐらいですかね。はい。
で、母島が、また何百人かぐらいで。
そうですね。
よく皆さんもご存知の伊予島ですか、伊予島ですね。
はい。
はい。伊予島というところで、いろいろな、まあ、他にも島々ありますけども、小笠原諸島であります。1968年に復帰したということなんですが、この復帰の過程もやっぱりだいぶね、沖縄や奄美と違って、沖縄が復帰するちょっと前ですね、4年前ぐらいに。
はい。
はい。変化をしているんですけども、この辺非常に面白い。あの、私は、小笠原から帰るときに、そのままズバーンと南大東を抜けて沖縄にそのまま帰れればいいのにと思ったんですけども、はい、またそれはそれで、あの、非常に違った角度から日本や沖縄が見れて、沖縄の方にもね、お会いしたので、小笠原で。
うん、はい、そうです
か。やっぱり繋がってるんだなということを感じました。で、そこでたくさん小笠原のことを知りたいこと、伝えたいことあるんですけども、去年ですね、ちょうど、その小笠原に、まあ、また沖縄にも関係する研究が、私どもの日本図書学会の研究奨励賞に輝いたんですね。はい、
はい、そうなんです。南山大学 の研究員をされている、はい、あの正木翔さんという若手の方がですね、はい、まあ、小笠原の返還ということを振り返って、その密約っていうね、まあ、それを探るという、非常にこうなんていうか意欲的な、
はい、
そういう研究をなさってたんですね。
はい、はい、その手元にその著書、正木さんの本があります。核密約から沖縄問題へ、小笠原返還の政治史ということで、これは、名古屋大学出版 版会かなから出ている、はい、結構しっかりとしたハードカバーの、
ね、そうですね、学術賞、
学術賞ですので、はい、それなりの方で値段はするんですが、非常に私その研究のどういう研究だったかということが学会で伺ってですね、非常に刺激を受けたといいますか、興味が湧きました。この小笠原の方から、その核密約の問題、まあもちろん小笠原の研究ではあるんですけども、沖縄問題へという視点が、普段私たち沖縄でね、感じている感覚から少し違う角度で入ってきたというところにすごく衝撃を受けたんですね。非常に興味深く読ませていただきましたけども、ざっくりとどういったお話で、どういったところが評価されたんでしょうか。
そうですね。やっぱりその小笠原の返還の際に、こう、米軍政府、はい、アメリカの政府が、この戦争が終わって、始まったらこれが沖縄ターゲットになるとこう考えていたっていうこと、うん、まあ、そこら辺がまあ、安全保障っていう問題に関係して、はい、まあ、この辺のこう密約、この見えないところっていうものが、うん、なかなかこう表に出てこないところがこうしっかり描き出されていたっていうところがまず大きなポイントになるんじゃないかなというふうに思うんですけれども、うん、なんか沖縄と小笠原ってやっぱり私自身も思うんですけれども、なんか別っていう感覚がありますよね、はい、でもその間に大東があったりするわけで、ですからむしろその海で考えると、はい、そのまあ米軍のターゲットって、うん、まあ、こちら見られる側かもしれませんけれども、やっぱり海のつながりっていうのがあると思うし、まあ、先ほどクジラの、はい、話もしてたんですけれども、うん、なんかこう離島を離れてるところっていうのは陸から見ると離れてるんですけれども、実はそういうところがまあ入り込みやすい、一番のターゲットになる場所でもあると思うんですよね。
は
い、
ですよね。その硫黄島にね、その、はい、まあ、核をその貯蔵することが黙認をされていた、うん、まあ、これ、手法も含めた、ちょっとざっくりとした解説で、ちょっと正確性が見かけてたら申し訳ないんですけども、そのことで、先ほどおっしゃった、まだ旧ソ連との冷戦構造がまだ残っている時代ですよね、はい、そのまあ日本や沖縄が盾になるという、可能性をはらんでいたというようなことが、はい、いろいろなまあ資料に基づいて書かれていて、はい、現在と通じるような考え方、点もありますよね。
そうですね。最近ですから、うん、沖縄のこの核の問題っていうのも非常にホットな、はい、話題になってますよね、うん、まあ、そこら辺をこう先行するような、うん、実はまあそういう事実として、うん、まあ、あったっていうところが明らかにされた部分があるんじゃないかと思います、
は
い、
そうですね、はい、これは学術的な研究ですので、まあ、さまざまな、ね、考え方の方はいらっしゃるかと思いますけども、うん、ね、はい、まずはその小笠原を知るという点で、うん、そしてその歴史的な政治史の、事実といいますかね、うん、そういった研究、知るのに非常にその濃厚な一冊になっています、うん、核密約から沖縄問題へ、正木翔さん、正木の間は真実の真に、先は岬の先、
ね、
岬といいますか、
昭和飛ぶっていう、
ね、そうですね、昭和飛ぶっていう感じですね、はい、はい、ぜひこれ純駆動にもありました。ありましたので、
はい、
手に取ってみていただきたいと。フェイスブックにも、はい、でも紹介したいと思いますので、
はい、
はい。先ほど先生がね、おっしゃったように、やっぱりその、沖縄にとって小笠原って全く違うようでいて、海というのを挟んでみると、近くて遠いと言います、遠くて近いと言いますか、文化のグラデーションをね、見ても私よくわからないんですけども、聞くに、大東の方言とか、その、はい、八丈島の、
ね、そうですね、文化圏というか、まあ、実はやっぱりね、ミクロネシア南洋群島には、うん、沖縄と同様にやっぱり小笠原からもたくさん行ってたんですね、はい、でその時に東京都民って書いてあったんで、みんなは小笠原都民の人とは気がつかなかったんですよ。
そうなんですか。
だから帰ってきた後になってから、それから八丈の人も含まれてて、彼らも東京ですよね、は
い、
ですから実はその南洋群島で、はい、小笠原の人と沖縄の人が出会ってる
そうですか。
そういうこともあったんですね。で、まあ、私の方の研究でいうと、実は同じ踊りを持って帰ってるんですね、それぞれ。
そうなんですか。
はい。で、それもあんまりなんか、東京小笠原にある踊りが沖縄にも持って帰られてるっていう話はなかなか結びつけられていないんですよね。
それはじゃあやっぱりその関係がっていうかね、地図をね、改めて見てみましょう。
はい。
はい。ということで、今日はね、小笠原の返還が、1968年から50周年ということで、6月、26日ですか、はい、ぜひ沖縄の私たちも、ちょっと小笠原に思いを馳せてみたいと思います。はい、では先生、最後に、日本図書学会、はい、まあ、図書学会に限らないんですけども、島々を考えるにあたって沖縄もね、大事なポジションにありますけども、これからの若い研究者や、まあ、図書学会の抱負などなどメッセージをよろしくお願いします。
そうですね、島っていう考え方自体が沖縄や奄美だとこの自分たちの村のことを島っていう、
はいはい、
そして沖縄という大きな島も島なんですけれども、実は島がいっぱい集まってまた島になってるっていう、実はこういうなんか人間のコミュニティの構造って、はい、まあ、島だからこそなんていうのか考えられる、イメージできる、そういう場所なんですね、コミュニティなんですね。で、そういうことから実は日本図書学会をはじめ先ほどご紹介のあった国際小図書文化会議でも、はい、まあ、島を中心にした特にエコロジーですね、
エコロジー、
そういうエコロジーの考え方を持ったコミュニティのあり方みたいなことに対する興味関心がどんどん深まっているんですね。で、私たちがやっているような音楽の研究もそういう、まあ、平和な意味での、はい、そういうエコロジカルな人々の関わりっていうことを、むしろ島だからこそ発信できる部分があるんじゃないかっていうふうに思っています。ですから島からの発信をむしろ大陸の人に向けて、
はい、
小さな声を大きく届けたいっていうのが私にとっての当初研究の今後のあり方じゃないかなっていうふうに思っています。
そうですね、はい、小さな島々県域とかね、国境を越えてみんなで光を発信していけるように私たちもサポートしていきたいですね。
はい、
はい、どうもありがとうございました。本日6月後半のゲストです、日本図書学会副会長の小西純子先生にお話を伺いました。小西先生、ありがとうございました。
ありがとうございました。